少子化対策の一環として妊産婦健診の無料拡大を望む。公明党、出口恵子。問い。妊産婦健診については、妊娠前期後期で2回分が無料となっているが、出産までにかかる費用は12万円ほどになり、若い夫婦世帯には負担感が大きい。このような状況の中、国は平成19年度少子化対策の単独事業として、これまでの倍額の予算を計上しているが、本市でも無料健診を拡大し、負担の軽減を図り、さらに充実した子育て支援をしていくべきと思うが、また、妊娠初期の人が妊産婦であることが周囲にわかるよう、鉄道駅などで配られているマタニティーマークを母子手帳を渡す際、一緒に配布してはどうか。答え。健康な赤ちゃんを産み育てるためには、健康な母体であることが大切である。そのためには、妊娠中の定期的な健康審査が必要である。現在、妊婦の健康審査については、県内15市の自治体で構成している神奈川県都市衛生行政協議会と、神奈川県産科婦人科医会とで、委託契約をし、広域的に行っている。したがって、無料健診の拡大については、広域的に検討する必要があるため、今後、協議会の動向を踏まえ、対応していく。また、妊産婦への思いやりということをマークにした、マタニティーマークの配布については、今後、検討していきたい。他に、商業の振興についてお質問。通学路のカラー塗装、その実施状況と今後の計画は？綾瀬市政クラブ、中野正幸。問い。小学校のスクールゾーン内の通学路のうち、歩道が整備されていない道路の路側帯をカラー化する取り組みが昨年度より行われている。歩行する部分を明確にすることで、児童の安全通学のみならず、市民の安全歩行に役立っている。このカラー化は、昨年12月の時点では、各小学校の中心から半径500メートル以内を対象に実施したとの説明だったが、現在の実施状況と今後の計画はどうか。また、既存のスクールゾーンの文字や、交差点マークなどの補修は順次行うとのことだが、経年劣化や摩耗のため消えている箇所については、どのように対応するのか。答え。道路のカラー化は、児童の交通安全の確保を図るため、通学路の外側線内をグリーンに塗装するもので、今年度は各小学校の半径500メートル以内のスクールゾーンを対象に、路線数134、延長 2.7 キロ、塗装面積8000平方メートルを実施した。来年度は小学校のスクールゾーン以外の通学路や、児童館、保育園、幼稚園の周辺まで対象区域を拡大して実施する予定である。また、消えている路面表示のうち、今年度通学路をカラー化した区域内は、合わせて再塗装しており、その他の区域については、今後何箇所かまとめて補修することになると思う。市民が手をつなぎ合える心の通う温かい綾瀬に。日本共産党上田優子。問い。国保税値上げの際、加入者と未加入者の不公平感をいつも理由にしている。国民健康保険は、定年後には加入することになり、ほぼすべての市民に関わる制度では。また、生活保護基準以下で暮らす世帯にも、多大な国保税が課せられている実情に目を向け、減免制度を活用すべきでは。ポイ捨てへの罰則や通報窓口設置は、市民の監視、敵対につながる危険がある。市民同士の理解を深める調整力を、市職員が発揮すべきでは。透明インターは説明会でほぼ全てを占めた危惧の思いを、 積み残し進んでは市民の分断につながるため、再考すべきでは。答え。国民健康保険は基本的に定年後再就職しなければ加入することになる。また、国保税の負担のあり方では、社会保障制度改革が急務と言われる中で、改善の必要があるものは国へ要求していく。合わせて減免も実情を理解しながら取り組んでいく。市職員が発揮すべき調整力では、職員には通常の職務に加えて、その時々の社会情勢や市民ニーズに応えられるよう、研修に取り組んでいる。透明インターは、市民憲章にある、みんなで助け合い、明るい街にしましょうをはじめとする5つの基本目標の実行を使命として取り組んでいく。元気な高齢者づくりには、地域福祉の見直しが必要では。綾瀬市政クラブ、近藤修司。問い、平成19年度予算においても、保険財政の大幅増加が顕著であり、この状況がどこまで続くのか、危機感を持たざるを得ない。私たちが今やるべきことは、持続可能な社会づくりであり、元気な高齢者づくりと地域福祉の推進が緊急の課題である。将来の財政状況や人としての生き方の健全性のため、病気にかからない、実効性のある地域医療に根ざした施策の展開が必要であり、高齢化社会に対応するため、地域福祉の在り方などの施策を見直す必要があるのでは。答え。高齢化が進む中、社会保障の課題については、将来の姿を念頭に置いた取り組みが必要である。医療制度については、現在国が大規模な構造改革に取り組んでいる。予防面では、生活習慣病対策としての特定健診や保健指導の実施を医療保険者に義務付けるなど、大きな変革があるので、その動向を見ながら地域の医師会等と連携を図る。また、地域福祉を発展させるためには、人づくり、地域づくりが欠かせないため、まずは現在ある施設や人材、グループなどの資源を十分活かしたい。他に、教育委員会について、IT を使用した教育について、子どもの思い出作り、綾瀬から大和市への道路アクセスについて、地球温暖化対策を質問、郷土綾瀬の将来都市像実現に向けての取り組み状況は、綾瀬市政クラブ、石井喜八郎。問い、本市は大型商業施設の出店等によるタウンセンター計画の推進、都市計画道路寺尾上辻棚線の4車線化など、目に見える形で都市機能を備えてきた。地域経済の発展には、都市基盤整備は最優先事項と考える。また、新時代綾瀬プラン21で、将来都市像を緑と文化の香る触れ合いの町綾瀬と定め、綾瀬の資質を生かしながら住み続けたいと思える町を目指し、触れ合いをキーワードに、5項目を行政経営の柱として町づくりを進めている。本市の発展、成熟が進む中で、将来都市像の実現に向けて、今後の取り組みについての考えは。答え。本市は、都市基盤や公共施設の整備が進み、着実に都市として発展し続けている。この新時代綾瀬プラン21の前期基本計画は、10年の計画期間のうち6年が過ぎ、残り4年間の事業として5つの柱を立ち上げ、実施計画を策定した。この実施計画には、将来のまちづくりをどう誘導するかといった内容を盛り込み、都市基盤整備にとって重要な期間になるものと認識する。また、地域主権の確立に向けて、執行重視の行政運営から、成果重視の行政経営に転換することが重要であり、職員の意識改革や行財政改革を進めながら、 市政運営に取り組んでいく。議案はこのように審議されます。議案、条例、予算、意見書。市長や議員が提出。本会議で議案の提案説明。議案に対する質疑。所管委員会に付託、審査を任せること。委員会審査。本会議で委員会の審査結果を報告。報告に対する質疑。討論、賛成、反対。採決、可決、否決となります。次に、委員会で審査をしないもの。議案、条例、予算、意見書。市長や議員が提出。本会議で議案の提案説明。議案に対する質疑。討論、賛成、反対。採決、可決、否決となります。いずれも市長に結果を送付。意見書は国、県など関係行政庁に提出。この紙面左上に写真が掲載されています。4月1日、城山桜祭りが開催されました。満開の桜のもと、ショーを楽しむ親子の笑顔も満開でした、のコメントで、ショーを楽しむ大勢の人たちが写っています。